ようございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それで FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、僕今、ニューヨークマンハッタンに来てまして、今日はニューヨークのマンハッタンのデジタルデザイン会社で働かれているグラフィックデザイナーの成瀬さんとインタビューを取りたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは。
今日はですね、簡単にどんなお話を聞きたいかというのが、まあ、成瀬さんの経歴と、あと どうしてアメリカに来られたのかということで、グラフィックデザイナーの仕事っていうのはどういう仕事なのかで、日米の仕事の現場の差とか、あと日米のデザインの違いで、最後に、成瀬さんから、まあ、若者へのメッセージというか、これからアメリカに行ってみたいなとか、まあ、海外に出たいなと思っているような若者に向けてのメッセージをお伺いしたいと思います。それではよろしくお願いします。
お願いします。
ですね、まず今日ありがとうございます。あのお休みの日にいただいてまず成瀬さんの経歴なんですけど、はい、僕の方から簡単に言うと、まあ、日本の大学出られてから就職されて、
はい、
まあ、退職されて今渡米に至ると、
はい、
すごいまあ簡単な流れなんですけど、
はい、
実際大学では、どういった専攻されてたんですかね。
東京の大学に行ってた間は、4年間ずっとグラフィックデザイン の, あのグラフィックデザイン学科というところで、はい、もうそこでみっちりやって、いわゆるその印刷媒体だけではなくて、その学科では、アニメーションだったりとか映像だったりとか、いわゆる本の装丁のデザインだったりとか、なんか結構そういう多岐にわたることを学んで、その後、まあ、その生活の中で自分がやりたいことを、まあ、見つけて社会に出て働くっていう感じで、僕の場合は卒業した後にあの広告系の会社に入ったっていう形ですね。
日本で就職して広告の会社、まあ、広告の会社で働かれてた時は、
はい、
まあ、やっぱりそういう大学では学べないリアルな、そのどうやって広告が作られていくのかとか、そういうのをどんどんどんどん8年間でしたっけ、働いて
ました。まあ、合わせて、そうですね、広告制作会社と代理店で働いてましたけど、合わせて大体8年間で、で、まあ、結構大きな会社だったんで、うん、そのクライアントさん自体も本当に多岐にわたるというか、食品の会社があれば、もう本当に映像だったりとか、そのテレビ番組の広告があったりとか、まあ、はたまたなんかその車だったりとか、医療関係のものだとか、本当に多岐にわたるところで、まあ、それぞれによってその広告のアプローチの仕方も違うんですけど、うん、そういったことを通してあの、まあ、デザインのいろいろな手法とかアプローチの仕方を学んだという形ですね。
でやっぱり学校で学ぶのとちょっと違うんですかね、リアルに。まあ、お客さんありきっていうのもある
んですけど、そもそもその学校で学んだのは、まあ、大学入る前にあの美術予備校っていうところで基本的な勉強するんですけど、入った後はいわゆるそのデザインの基礎とか美術の基礎とかクリエイティブの基礎が学ぶんですけど、卒業した後はそれをどう生かすかとか、どう使うかとか、どういう仕組みでこれがその世の中に出てくるのかとか、そういったところにやっぱりシフトしていくっていう感じでしたね。
なるほど、
はい。
で、まあ、8年間ぐらい働かれて、まあ、どうして海外に出ようっていうのは成瀬さんの中では何かきっかけというか、
まあ、その8年間働いてた間は、まあ、すごい楽しかったんですよ。というのは、はい、あのさっき話したようにいろんなクライアントさんとかと仕事をさせていただいて、なんかそれはなんていうか、その自分の予想外のクライアントさんだったりとかして、
うん、
結構新鮮なこととかもあるんですよね、はい、例えばアウトドアの会社さんとかだった時もなんかそんなに詳しくなかったけど、意外と知ってみたら奥深いとか楽しいとか、そんなに車に興味なかったけど車の仕事やったらすごい楽しいなとか。
車の仕事したら変わりますもんね、
はい、結構やっぱりその仕事によっての出会いみたいなものを通してなんか楽しいなとか、単純にデザインだけじゃなくてなんかそういったもので、あの楽しかったは楽しかったんですけど、同時にその時間がまあ経つにつれて、日本の広告現場はまあ結構時間的にもタフっていうこともあるんですけど、その自分で自分 の, そのデザインの能力とか、 なんか養っていく時間がなかなか取れなくて、こう切り売り感みたいなものを 感じるようにはなっていったんですよね、
うん、
で、まあ結構30代近くの人はそういうことを考える人が多いのかもしれないんですけど、まあ、ちょっと自分の今後、30年近くこの近く仕事で働いていくとして大丈夫かなみたいなところで、うんうん、結構キャリアを考えキャリアとか人生自体を考える人は多いと思うんですけど、まあ、僕の場合はその30年後働いていくときに切りだけじゃちょっと持たないので、やっぱり今のうちにできることをやったりとか、まあ、肥やしをまいておくというかその吸収できることをするみたいなことも含めて、うんうん、何かしたいなと思ったんですよ。でそれで、まあ、転職とかをするとかそういった方もいるしやりようはあったと思うんですけど、僕の場合はその仕事の中で海外のプロダクション制作プロダクションと仕事する機会があって、で結構それがすごいかっこよかったんですよね。あのブランディングの会社とかあと映像制作会社とかだったんですけど、まあ、映像作る映像だけじゃなくてそれに至るまでの過程の、プレゼンテーションシートだとかなんかそういうことも含めてすごいかっこいいなと思って魅力的だなと思って、でそれで、まあ、できたら海外行きたいなと思ってはいたんです。でも最初からすごいもう決め打ちでなんかもう行くみたいな感じでもなかったし、小さい頃からの夢みたいなことでもなかったんで、そこははっきりしてなかったんですけど、でも、うん、なんか今しかできないからやろうと思って、でやっぱりその何か大きいこと決めるときってなんか、まあ、僕の場合はですけど一個の理由だけじゃなくて、まあ、いろんなことが
絡
み合う、
そうですね、人との関わりだったりとか、はい、いろんなのがかかってきますよね、
はい、なんか具体的に挙げていくと漫画とかの影響もちょっとあるんですよね。宇宙兄弟、
あ、わかります、僕も好き。
宇宙兄弟は、まあ、まあ話自体がアメリカに行く話ですけど、単純になんかその兄弟の間でのなんていうのかな、お兄ちゃんは、まあ、僕は長男なんですけど、うん、なんか頑張らなきゃいけないみたいなことだったりとかもあるし、まあ、あとは僕は AKB とか全然詳しくないんですけど、
はい、
誰だなんかたまたま見てたテレビで誰だったかが卒業した時に、なんか口に出してたら本当になったみたいなこと言ってたんで、ちょっとやってみようかなと思って周りの人にその海外行きたいなと思ったことを話してたら、うん、まあ
結構ここにいるってことですよね、
はい、まあそれ別に守んなきゃいけないわけじゃないし、別にそれ約束破ったから別に恥ずかしいとは思わないんですけど、まあなんかそのアウトプット出してみて周りの反応を受けるっていうのも、うん、なんか自分のなんか意思決定をしていくときに結構重要なファクターじゃないかなと思うんですよね。賛成の人もいればアンチの人もいたし、
そうですね、
それぞれだったし、その信用できる人の意見なのかあんまり信用できない人の意見なのかみたいなことも結構その何でもかんでも聞くわけじゃなくて、自分の中でやっぱりその
取捨選択して
みたいなことだったりとかができるじゃないですか。
できますね、
自分の中で考えるだけじゃなくて、なんかやっぱりそういうことだったりだとか、まあそういった仕事だけじゃなくていろんなファクターが絡み合って、まあ、結果的に今の感じになっていると。でデザイン自体はデザインのこと自体について言えば、日本にいる間はやっぱりその本当にもう日本語に根ざしたデザイン、うん、やっぱり一番違うのは言語だと思うんですけど、
そうですね、
デザインする上で、本当に日本語だったんですけど、こっちに来てやっぱりその英語というか、まあ、アルファベットでデザインするようになって、まあ、単純にすごい楽しいなと思うし、選び方だったりとかそういうこともやっぱり変わりましたね。
お、
うん、っていうのは、まあ、良かったなと思います。
実際じゃあその、まあ、来られあ、そう、今回ったんですけど、
はい、
来られる前、まあね、このインタビューの前にちょっとお話お伺いしてたんですけど、ロンドンとマンハッタンで考えてたんでしたっけ？
ああ、っていうかそうですね、ニューヨークでいいのかなみたいなところもあったんで、うん、そうですね、ロンドンにも行って、ロンドンで働いてるクリエイティブの人の話を聞いたりとか、で、ニューヨークにも来て1週間ぐらい滞在して、で
雰囲気だったり、まあ、そういうのも
だとか、まあでも僕はその海外に来ることがメインじゃなくて、海外のクリエイティブで、まあ、できれば働くっていうことが目的だったんで、うん、そこの1週間でいくつか会社もあったり人の話聞いたりして、まあインターン あの採用してくれるところが見つからないかとか、あ、一個なんか重要な話があるとすると、ビザの問題って結構大事じゃない
です
か。
あ、大事です、相当大事です、
相当大事じゃないですか。なんか何かやりたくてもやっぱりそのビザの関係でできないことがすごいじゃないですか、うん、でその時はそのインターンしてくれる時に、あの、まあ、JR ビザってあるんですけど、あのそういうものをサポートしてくれるのかみたいなことも含めて、あのちょっとまあ回ったりとかしたんですけど、結果的にまあその時はちょっとうまくいかなくて、うん、そこでまあ諦めるっていうまあ選択肢もあったんですけど、結果的にちょっと諦めずにもうちょっと頑張って、でもうその次の段階ではもうまあ腹をくぐって仕事も辞めてそのままこっち来て、で、今に至るみたいな感じですね。
やっぱりそのこっちに直接来ることによって考えてたこととかインターネットとかで調べた情報と全く違う生の情報を得られるって、
まあそうですね、
大きいですよね。
インターネットが間違ってるわけじゃないんですけど、やっぱり得られる情報の量が全然違いますよね。話聞くとか、うん、やっぱ全然違う。
やっぱり直接ね、これだけインターネットが発達したってなんだかんだ人じゃないですか、
うん、
やっぱ人と会うことによって、う
ん、とか足を運ぶ、
そうなん
ですね、なんかその仕事辞めてまで来るのは難しいかもしれないけど、うん、まあ、しばらくいる行ってみるとか、なんかそれだけでも結構違うんじゃないですか。
違うと思います
よ。合わない合うとかもあるかもしれないし、
僕の友達であのコロンビア大学の出身の子がいるんですけど、
うんうん、
彼女はやっぱり先にこっちに一回来て語学学校かなんかに入ったんですかね。やっぱその雰囲気見てみて、あ、ここだったら4年間やっていけるかなみたいな、
うんうんうん、
そういうのをちゃんと肌で感じ取ってからやっぱり選んだって言ってたんですよね。そういうのってすごく大事かなと思ってて、例えば、うん、僕すごいネイティブアメリカンの文化とか歴史がすごい昔から好きなんですよね、
はい、
で行きたいな行きたいなって昔から思っていて本とか読んだりとかしてたんですけど、実際こっちに来て生のそのナバホ族の人とかと話をして、
ナバホ族ってあの原住民、
原住民って言っていいのかな、あ、こっちの、
はい、
人たちとやっぱ話してると違うんですよね。
はあ、そんな機会があったんですね、はい
実はあの僕これいろんな人に言ってるんですけど、あのモニュメントバレーっていう有名な場所があるんですけどね、そこにまあみんな大体ツアーとか、あとはまあ自分の車でも入れるので行けるとこまでは行って、まあぐーっと帰ってきちゃうんですけど、そこの中に大きな岩があって、そこの周りを自分が願い事を叶えながら3回回るんですよ、その岩の周りを。じゃあ願いが叶うよって言われて、実際僕その時の就職活動をしてたんで、泣いてきますように泣いてきますようにと思いながら3周回って、で車戻ったらその時かな、留守電が入ってて泣いてる電話だったんですよ。
へえ、
それを生細くの人に絶対これは叶うからって言われて、
ああまあ偶然かもしれ
ないけど、
やっぱり信じたくなるぐらいの、
そうなんですよね、ま
あ、ちょっとミラクルな。
でその時も他にも生細くと日本語って、まあ、同じモンゴリアンだったりとか、なんかなぜか同じような言葉があるんですよ。例えば、うん、あっちこっちって言うじゃないですか、日本人で。
はい、
ナバホ族でもあっちこっちって言うんですよ。
あ、そうなん
ですね。ここと向こうの場所のことを。
なるほど。
そういうのとかも本当なのかなとか思ってましたけど、聞いたら本当そうだったんで。
なるほど。
だってまあまあちょっとね、話のレベルは違いますけど、やっぱり人と会うことによって、
うん、
そうやってまあ確信もできますし、
うん、得られる
情報、得られる情報はやっぱり違うので。まあ、さっき後でね、多分モカモノへのメッセージっていうところで出てくるかもしれないですけど、やっぱり、まあ、出てあの経験する、準備する、経験する、情報収集取るっていうのがすごく、
あ、そうですね、
はい、
すごく大きななんか決断というか決め事を自分の中でするの、その0か100かだけじゃなくて、例えばその100、あのなんか決めて、そっからの準備がすごい大事だ
ったりとか、大事ですよね。
山登りに似てると思うんですけど、ちゃんと準備することが大事だと思う。そうじゃないとあの死んじゃうかもしれないんで、あのちゃんと、エベレストの頂上に登るようにするためには、
ある程度マップを持って本当に道具をちゃんと用意して、
はい、してみたいな、まあ、僕の準備が完全だったかというと別にそんなことはないんですけど、でもまあ何をするにしてもそうじゃないかなと思って、うん、僕はあの語学学校にも行ってたんですけど、その頃はやっぱりその資金的な面で帰らなきゃいけなくなっちゃったって人も結構いましたし、まあ、そういうあの、まあ、物質的なお金だったりとか、そういったまあ準備と またそれとは別に知識だったりとか人とのつながりだったりとかそういった物質じゃないところの準備だったりとか、うん、両方必要だと思うんですけどもう必要だし、あとあれですね、僕学校に行くかも、学校に行こうかどうしようか考えてた時とかも、
こっちのデザイン学校みたいなのですか、
はい、まだその選択肢が決まってなかった時ですね、はい、その時はやっぱりそのスカラシップがあるじゃないですか。
あります。
スカラシップって奨学金ですけど、はい、とかあと日本の文部科学省だったかな、なんかそういうところがバックアップしてる何ですか、若者を支援するための基金みたいな、
ありますね、たくさんありますね今、
はい、う
ん、
そういうものを調べるだけでも、例えばその自分が今資金的にちょっと難しいかもみたいな感じでも何か方法が見つかるかもしれないし、結構そのなんていうんですかね、
そう、自分が考えてる以上に多分調べれば出てくるんですよね、
うん、なんかね、そうなんですよね、自分一人でまあやっぱ無理だみたいなことに なる必要がないんじゃないかなとは
本当に今おっしゃったみたいにまず調べてみるって誰でも時間があればできるじゃないですか。
そうですよね、別にそれは決断でも
なん
でも
ないです
ね。
そう、決断でもなんでもないんで、はい、それってすごくみんなそこでなんか止まっちゃうんですよね、
うん、
かわいそうだなと僕見てて思うんですけど、
別にそれをやった上でやめたってい
う、ね、いいんですよ全然、
はい、
だ別に極端な話アメリカに来なくていいんで、いいので日本でもいくらでもやろうとも何でもできるじゃないですか、
うん、まあ、そこのファーストステップ
、そうなんですよね、まずはなんかこう自分の可能性をちょっと信じるみたいなところがいいんじゃないかなと思いますよね、はい、で実際ちょっと仕事の絡みの話をちょっとお伺いしたいんですけど、グラフィックデザイナーの仕事、
はい、
僕実は人生の中でグラフィックデザイナーにお会いしたのは奈良瀬さんが初めてでどういうお仕事をされ、まあこれ番組聞いてる人も、
はい、
グラフィックデザイナーのイメージは湧いてると思うんですけど、実際どんな仕事してるのかなっていうのは、
うん、
なかなかイメージつかないのかなと思って、
はい、
まあ、簡単にお話をお伺いしたいんですけど、
グラフィックデザイナーというか、まあ、グラフィックデザインって何かみたいなことですけど、はい、まあ、僕はその広告系のグラフィックデザインの名として働いてたんですけど、それに関して言うと、大きくはそのグラフィックデザインって大きく2つ役割があると思うんですけど、
はい、
1つは企業だったりとか会社もしくは社会に対して、うん、貢献するっていうことで、とある会社が何か売りたかったりとか何かプロモーションしたかったりとかもしくはブランドのイメージを上げたかったり、うん、みたいなことを、まあ、ロゴマーク作ったり広告作ったりっていうことでバックアップするっていうこともそうですし、もしくはその社会っていう面ではいわゆるサインデザインっていうのがあるんですけど、道路標識だったりとか、
はい、
そういったもの、目がちょっと不自由な人のためにもそれが分かるような視覚デザインをするとか、
うん、
そういったことも含めて、グラフィックデザイナーの仕事なんですよね。それがまあ元々のグラフィックデザイナーの仕事なんですけどっていうことが一つと、それとは別に二つ目は文化を作るっていうことも、まあ、そのデザイナーを含めたなんかクリエイティブな、うん、職業の役割じゃないかと思って、何かそういった、まあ、例えば本のデザインとかにしても流行があったりするわけじゃないですか。もし
それ分かります、僕多分ね、これ今僕曲がっているんで、後でこれから、
はい、
Amazon が出した本屋あるじゃないですか、あそこちょっと見に行ってみようかなと思ってるんですけど、
はい、
あそこが僕写真でしか今まだ見てないんで何とも言えないんですけど、
はい、
その重たび今普通の本ってここの何て言うんですか、背表紙って言うんですかね、
うんうん、
あそこを本屋出してるんですけど、あそこの新しいアマゾンの本屋は表表紙をメインでディスプレイしてるらしいんですよ、
あんまりあれですか、陳列のこと考えてない、
陳列をあえて多分こういう一面があったら表をバーッと出して、
でもその分見せれる
すまん減りますけど、
ますよね、
ただあそこの本屋は基本的にレビューが高いような本とかを出してるみたいなんですね。でそれ多分表表紙見るだけで流行って結構わかるじゃないですか、
うんうん、
色使いとか。
なるほど、
僕それもちょっと見てみようかなと思ってて、
うんうんうん、なんかそれも変わりますよね、
はい、
本も出し広告、まあ、広告はそのいわゆるビジュアルだけじゃなくてキャンペーン の流行りとかもあるし、それとは別に今年流行ったグッズのデザインとか、まあ、そういう結構グッズデザインとかしたりもするんですよね、
はい、
なんかそういった、まあ、全体の文化を、まあ、作っていく時代を作っていくみたいなこともデザイナーの、まあ、社会的な役割の一つじゃないかなと思います。
文化を作る、
はい、
誰々、まあ、クライアントさんだったりとか社会のために働くっていう面と 文化を作るっていう面ですよね、
はい、
あとはさっきちょっとそのインタビューの前におっしゃってたのが、コンセプトだったりとか企画作りっていう、はい、まあ、はい、デザインが表に世の中に出る前の見えない土台作りっていう部分もすごく大事な要素、
はいはい、そうですね、結構そのデザイナーとかグラフィックデザインみたいなことになると、いわゆるそのビジュアルを、ビジュアルって言ったか分からないですけど、まあ、見た目を作るみたいな風にだけ、はい、まあ、思われる方も、はい、いらっしゃるかもしれないんですけど、そこを作るまでの、まあ、目に見えないコンセプトを作ったりとか、これはどういう人に売らなきゃいけないのかとか、うん、これはどういうタイミングでどういうアプローチしなきゃいけないのかとか、そういうことも考えるのがすごい大事なんですよ。それがないとビジュアルに落とせなかったりとか、うん、最終的なその上がりと何がしたいのかみたいなことがリンクしなかったりとかしちゃうんで、結構そのそうですね、コンセプトとか企画作りとか、それが、
まあ、リサーチしたりとか、
そうです、まあ、リサーチは結構マーケッターの人もいたりするんですけど、そこは協力だったりするんですけど、
あ、マーケッターの方がまた別にいらっしゃるんですね。
大きな会社だと。でもそこの嗅覚はまあ多少やっぱりデザイナーも必要で、
そうですよね、
社会のことを分かってなんか、
う
ん、
世の中の流れというか、
はい、いけなかったりとかもするし、うん、まあ、デザインの流行だけじゃなくて、なんかそういった目に見えない部分での、まあ、クリエイティブな、うん、要素もかなり大事ですね。
僕 も, だもうグラフィックデザイナーって聞いた時に、そういうもうデザインをする専門家なのかなってイメージでいたんですけど、まあ、お話をお伺いしててコンセプトとかそういうとこも含めて全部やられてるっていうのですごいなって思いましたね、
うん、まあ、どうしてもなんていうんですかね、別にこの例えば今ちょっと変わった壁紙がこの部屋にありますけど、はい、何の理由もなしにこの壁紙が出てくるわけじゃなくて、そのイメージが頭に降ってくるわけじゃなくて、例えばこの空間自体を結構そのファンシーで若者っぽい雰囲気にしたいみたいな理念があってこそ、このピンキッシュな壁紙だったりしてるわけじゃないですか。 なんかそういう何か
何かしらコンセプト
と
そのストーリーとか、はい、そういうものがちゃんとあるってことですよね、はい、
そうですそうです。
なるほどね。実際じゃあその日本とアメリカで実際こう仕事の、
はいは
い、経験両方あるんですけど、まあ、その年数の差はあるにせよ、
はい、
日米の仕事の現場の差というか、
はい、
そういうのっていうのは感じるところってあります？
はい、そうですね、一番は効率性かなという感じはします。その、まあ、クリエイティブの話ができればいいんですけど、まずはちょっと効率な話から目立って違ってて、まあ、本当に時間内に終わらせるっていう意識がすごくアメリカは高いし、ね、あと、まあ、できるだけ無駄がなくならないようにしていく、うん、それはなんか例えば僕が今いる会社は大きくは2つあって、Google のなんかそのアナライズの、
はい、
サービスとかを使って作業効率とか、あと どの仕事にどれだけ時間使ってるとかそこでもデータ化して、見える化して作業効率を上げていくっていうやり方と、
すごい、
もう一つは週1回全員で集まってミーティングするんですよ、
はい、
でそのミーティングの時に今週自分がやってよかったこととか、なんかチャレンジしたこととかっていうのと、あと次の週に向けて自分がチャレンジし、うん、とか挑戦したいことで、もう一つは会社のために何をすることがいいことかみたいな、その3つを全員の前で毎週話すみたいなのがあって、それは金曜日にまあご飯食べながらなんですけど、まあ、結構それはいい、なんていうんですかね、きっかけ作りというか、その場でこうするのがいいっていうのをみんなが提案するチャンスもあるし、うん、自分自身もなんかちょっと次何やる部分がいいんだっけみたいなこととかを見直す時間だったりとか、
あといろんな周りの方の意見も聞けて、あ、そうか、そういう視点もあったかっていうのもありますよね、うん、そういう時って、
はい、なんかそれはそういう時間はまあ日本にいた時は僕はなかったんで、うん、それが結構違うかなっていうところで、まあ、効率性みたいなところとか、あとはまあそれによってアフターシックスというか、まあ仕事が終わるのが早いじゃないですか、うん、でその後に使える時間が増えるんで、僕自身も今ちょうどスクールオブビジュアルアーツっていう、
はい、
美術学校の社会人向けのクラス取ってるんですけ
ど、 そうなんですね、
はい、それが、夕方の6時からなんですよ。なので、まあ、普通に日本で働いてる時間だったら
6時から行くことがいけないですよね、日本だったらね。
あの、まあ、それに週1回行ってあのグラフィックデザインの勉強したりとか、まあ、そこでまた違うあのコネクションが生まれたりするじゃないですか、うん、先生とかとも話せるし、
そうですね、
っていうこととか、あとは会社でもあのテック関係 の, あの人たちを集めて、まあ、お酒の会みたいなことをやって、まあ、同業種で交流したりとか、うん、なんかそういう時間が生まれたりとか、なんかそういうことは結構いいな。
ちょっとその効率を良くするためにいろんなものをじあの意見とかシェアする文化ってすごい強いじゃないですか。
そうですね、シェアしますね。
あれってすごくいいことですよね、うん、日本だとどうしてもこう課によって例えば営業だったら、うん、営業1課から4課あったらシェアしないんですよ情報、うん、すればもっとあの無駄な作業も減るし、
うんうん
うん、あのこういうエリアではこういうものが流行ってるけどそれをこっちに導入できないかとか、
うんうん、
そういうのをパッとできれば、
うんうん、
もっと早く仕事もうまくいくし早く帰れるし売り上げも上がるしいいことばかりなんですけど、
うん、
こっちで本当それをやりますよ ね、 そうですね、シェアするっていうのは
シェアする時間、まあ、大切だと思ってるんですよね、うん、多分、うん、というところが、まあ、大きな違いかな、うん、とは思います。
じゃあ、今まあ仕事の現場の差っていう形でお伺いしたんですけど、
はい、
日米のデザインの違いっていうのを、はい、いや実はこのインタビューの前にね、あの成瀬さんがやってるインスタグラムですよね。
はい、
あとでちょっとあのブログの、下の枠の欄のところに成瀬さん の、 あのインスタの URL を載っけるんですけど、これちょっとぜひ見ていただきたいのが、マンハッタン の、 その電車の中とか広告で見つけたの、見つけた広告を写真でアップされてますよね、
はい、そうですね、まあできれば毎日ですけど、はい、そうもいかないので、ま
あ、時間があるときに
そうです、ね、
で僕もさっき見せていただいたんですけど、本当日本の広告と僕が素人目に見ても違うなっていうのが、その中にハーゲンダッツの広告があるんでちょっと探して見てもらいたいんですけど僕はねあれ結構グッときたんですよね。
そうですね、
はい、めちゃくちゃすごいシンプルなあれちょっとね、この音声聞いてる人は下のリンククリックしてぜひ見てもらいたいんですけど、特にそういうちょっとアート系とか興味ある人にはすごい面白いこう、写真なのの集まりなのかなと思うんですけど、
そうですね、まあ、僕がそれ始めたのも、
はい、
自分自身でそういう収集をして知りたいっていうのもありましたし、なんか実際やってみてそれどういうあの企業があるのかとかを知るきっかけにもなったし、うん、でもそれとは別にまあ、日本にいる人たちとかそういう人にまあできるだけリアルタイムで共有できる、
うん、
といいなと思ったんですね。僕もデザイナーの友達が日本にたくさんいるんで、
そうですよね、
まあ、そういう人たちにも見てもらえるし、まあ、そういうきっかけ
で、そこから何かしらインスピレーションを、ね、受けてっていうのも絶対あるでしょうしね、うん、
はい、で結構広告の、まあ、広告っていうかその作り方が結構違うところもあって、
うん、
日本個人的に感じるのは日本のデザインって結構その商業的だと思うんですよね。情報が結構多かったりとか新発売みたいなプロモーションの言葉が多用されてたりとか、そのデザイン自体の結構要素が多いと思うんですけど、
はい、
こっちに来てやっぱり衝撃的なのは中その要素が結構少なかったりとかして、これよくクライアント通したのみたいなどうやって通したのみたいなものが結構あって、まあこっちも二極化してるんですけど、そうクリーンでシンプルなものと、もうちょっとチラシ的な法律事務所とかのものだったりとか二極化してるんですけど、まあ、僕が今話してるのはまあクリーンな方の
イメージがどうなんですか。アップルとかはそのクリーンというかシンプルな方のデザインに入りますよね。
そうですね、そうですね、 あれはもう本当シンプルな方で、まあ、でもあのアプローチ自体は日本でもあると思うんですよね。日本でも別にシンプルな広告自体はあるんですけど、
はい、
それはなんかそのシンプルな広告を作るっていうブランディングなんですよ。でもそうじゃない、例えば飲料の広告とか、
はい、
日本だと本当にプロモーション色が強くて、まあ、商品のパッケージ写真だけじゃなくてタレントが出てきたりとか
舞
台文句があったりとか、結構こうレイヤーが多いというか、うん、多重的な感じで作られてるんですけど、こっちはそもそもプロモーションの広告自体はそこまでなくてブランドの広告が多いような気がするんですけど、プロモーションの広告でもまあ、本当にシンプルだったりとか、
さっき の、 ドリンクのやつありましたね、はい、広告のやつで、
はい、
あれもすごいシンプルですもんね、
ただ、まあ、それがやっぱりその 電車の広告、電車とか車内広告とかになった時に景観の問題もあるんで、はい、まあ、それがどうかっていうのもあって、まあ、個人的にはや、うん、あのシンプルな方が好きなんですけど、あんまり日本の
ぐちゃぐちゃしてる
のあんまり僕は好きじゃなかったんですけど、でもまあそれは単純に違いというか、うん、お客様があのちょっと強いクライアントが強い日本の商業文化だと思うんですよね。なんかそれは違うかなと思います。
アメリカはよりこのブランド広告というか
が多いような気がしますけどね、うん、そう、どういうふうに見られたいかみたいなことが、なんかもうちょっとその広告自体のスパンが長いというか、
ああ、やっぱ日本って例えば僕のあくまでもイメージですけど、
はい、
すごいそういうスパン短いイメージなんですよ。パンパンパンパン変わってって、うんうん、ただこっちって長い広告ってずっと使ってるじゃないですか。
そうですね、それはもう本当に違うかもしれない
ですね。違いますね。
プロモーションが少ないんだと思います、単純に。
日本は多すぎるんですかね。
うーん、
いいことなのか、
まあ、そもそも多分日本は露出する、まあ、特に東京ですけど、うん、露出する場所がすっごい多いんですよ。こっちは多分規制してるところも結構あると思うんですけど、場所がすごい多いんで結構こうみんな出す、うん、新しい商品があれば新商品としてもう出すみたいな、そのサイクルがすごい早いんで、うん、やっぱりそのブランド広告だけじゃなくて、それでプロモーション広告がすごく目立っちゃってるのかもしれないですね。
あ、そういう差があるんですね、はい。そういう目線で僕あんまりそういう広告とか、看板とかを見たことがなかったんで、
はい、
ちょっと多分これから僕の広告とかを見る目が変わるかもしれない
です。僕がでもこっち来た時ともまたそのニューヨークの広告もちょっとまた変わってきて、
変わってきてるんですね。
2年前来た時はあのアップの広告がすごく多かったん
ですよ。あ、はい、
アプリケーション、
アプリケーション、
はい、の広告がすごくて、いわゆるあの、まあ、ジオメトリックというか、幾何学的な、はい、あのイラストレーションとか写真だとかシンプルで、なんだろう、例えば 今あるやつだとキャスパーっていうマットレスの広告だったりとか、
はい、
あとスクエアスペースっていうウェブサイトの、広告だったりとか、そういったものがすごい多かったんですよ、
うん、
なんか全体の空気としてそうだったんですよ。それはすごい、まあ、あの熱狂的な感じもしてよかったっていう感じで、最近はちょっとそれが増えすぎたせいか、まあ、そういうものが少なくなってきてるんですね。であんまり最近はその流れみたいなものはないんですけど、でもやっぱりそう変わってきてはいるなっていう感じしますね。まだ次どういうものが出てくるのかが、
それ逆に予想できたらあれですよね、この先立ってなんかデザインするときに逆に立ったりしますよね。
はい、そうですね、まあ、最近でも僕が思うのは、やっぱテクノロジーとの組み合わせでデザインが生まれることが多くなってきたじゃないですか。っていうのはこういうデジタルデバイスがどんどんどんどん
発生
してきて、
ね、
それに合わせてデザインも変わっていくんで、うん、でみんながそれを見る時間も増えてるんで、感覚的になんかそのデジタルデザインの影響がすごく強くなってる。なんでそのテクノロジーのことが、まあ、予想できればいいですけど、これからなんか、まあ、テクノロジーというかコミュニケーションの仕方というか、はい、それがそれに結構影響されるんじゃないですかね。それ読めれば確かに
だいぶ変わってきますよね。だって、うん、ちょっと前に確かニュース僕あ聞いた、誰かが聞いたのかな、 Facebook が確かあの文字を打つとき今までキーボードで打つじゃないですか、
うんうんうん、
それを脳で考えたものをあの打ち込みができるようなシステムをこれから開発するみたいな形で、うんうん、そうなると多分そこまでできるってことは、極端な話、まあ、例えば Google グラスみたいなやつもそうなんですけど、
はい、
パッと歩いてて急に自分が脳でラーメン食べたいなと思ったら、
はい、
このメガネのところにここに美味しいラーメン一番近いのここですよみたいな、うん、パッと広告が出たりとか、
はいはいはい、
そういうのも将来的にもう10年後とかあんじゃないかなと思いながら、
そうですね、そのグラスに出る時のデザインっていうのもまた
変わりますよね。
今とは違いますし、脳からあそれどうなるか分かんないですけど、あの打たれたテキストの多分出方とかも、
うん、
タイピングやそのキーボードで打ったのとまた違うかもしれないですし、
自動、もし自動運転が完全に、まあ、25年後とかなった時に車でですね、
うん、
あのちょっとパッと、お蕎麦食べたいって車に話しかけたら、
はい、
パパッとなんかパパパッとこう出てきて画面上に、 で自分でタッチパネルでパッてやったらそこにもう車が連れてってくれるとか、
そうですね、
そういうのも、
そうそう、そういう意味では結構自動化が進むじゃないですか、
はい、
だから多分人間がすることが少なくなってくるんで、はい、やっぱり、まあ、今も流れとしてシンプルシンプルになってってますけど、多分もっとシンプルになってくるんじゃないかなと思うんですね。で映像も増えてきてるんで、うん、何でもかんでもそこに表示しなくてよくて、だから結構、まあ、シンプル化されてくる流れはまだ続
くんじゃないかな、うん、それあれだ、うん、ずっとこれからどんどんどんどんなるのかな、
はい、その時はインタラクティブで、
そういう時は多分デザイン系のそういうなんで、他の人との差別化ができる人っていうのは生き残っていけるのかなと思うんですよね、
うん、まあそれが、うん、好きだったらやってきるんじゃないですかね。
あ、じゃあですね、最後なんですけど、まあ、ちょっとねさっき山登りっていう話が出たんですけど、はい、成瀬さんから若者へのメッセージということで、こう例えば海外に出たいなとか、あとはなんか自分で何かやりたいことがあるんだけど一歩踏み出せない、その一歩踏み出す勇気がない人に対しての、まあ、メッセージというかアドバイス。
そうですね、まあ、まだ、まあ、怖いことも多いと思うんですよね。自分がやったことないことをするというのは怖いとは思うんですけど、うん、まあ自分を大事にしすぎないみたいなこともちょっと
自分を大事にしすぎない、
うん、あるんじゃないかなと思って、なんか自分をもう一つの道具だと思って、なんか自分を使ってみる、自分をここの身に置いてみたらどうなるんだろうとか、
あ、そういうこと
ですね、それは好奇心とかもあるかもしれないんですけど、うん、なんか、まあ、周りの目線を気にしすぎて何かにチャレンジできなかったりとか、なんか これチャレンジしたら自分のなんか人生終わっちゃうんじゃないかとか、うん、なんかそういうことだけにとらわれるだけじゃなくて、なんかまあ、そこまで大事にしすぎなくて自分をなんか使うフルに生かすみたいなことも結構、うん
うん、
保守的にならずに済むためには必要なマインドじゃないかなと思って。
それいいですね、それいいな、
うん、なんとなくですけど、結構どうしても年齢が経つにつれて保守的になってくるじゃないですか。
なりますね、
どうしても。で周りの評価とかもあるし、まあ、僕30歳近くできたんで、まあ、それでも結構遅い方だと思うんですけど、これ聞いてらっしゃる方は多分もっと若い
方も多いと思うので、そうですね、若い人にも、はい、
なんかたとえそこでミスしても別に笑われるかもしれないけど、失敗しちゃいましたで済む年齢だし、
若いうちにミスしてどんどんミスした方がいいですよね、
うん、まあ、だから、まあ、あんまり恥ずかしがらずにっていうか
で極端な話、高校出て大学出て就職するっていう、その一般的に言われている普通と言われている道じゃない生き方はいくらでもあるので、それで最初で若いうちに失敗して別にそこに戻りたきゃ戻ればいいし、やっぱやりたいことをやった方がいいですよね、人生一度きりですし。
そうですね、まあ人生一回きりっていうのはその通りだと思います。それでまあ、うん、難しいところです。僕もまだそういう、悩むことはありますし、この先どうなっちゃうのかなと思うことありますけど、まあでもそうは言ってもとりあえず今の段階ではやってよかったなと思う。
そうですよね、
やっぱ自分に嘘つかずにやって、逆にあのタイミングでよかったなと思うんですよ。例えば僕が今この年齢で日本にいたとしたら、今チャレンジするのとその当時チャレンジするので、なんか今の方がより難しくなってたと思うんですよね、やっぱり。だからその若さみたいなものも、
同じ後悔するなら、やってこやらずに後悔するやって後悔ですね
もう本当それは人それぞれで、うん、難しいとこですけどね。でも
僕はもう死ぬ時は我が生涯に一遍の悔いなしって言って死ぬ予定があ
るまあ、それこそさっき言った使うじゃないですけど、はい、もう自分をもう自分の可能性みたいなことを出し惜しみしずに、まあいろいろやってみるみたいなことは、
ね、
手当たり次第って意味じゃないですよ、うん、手当たり次第って意味じゃなくて、自分がやりたいと思ったことをやってみるっていうのは、
自分がやりたいことをまず見つけることは何でも多分とりあえず動いてみれば、あ、自分はこれ好きなんだなって多分分かると思うんで、
うん、
僕も実際に日本にいた20代の時にほぼほぼ全県旅行で行ってるんですけど、
うん、
途中最初はただ単に旅行で行ってたんですけど、後半はもう食べるためだけに日本語中旅行したんですよやっぱ僕食べるの好きなんだなと思いながら、
まあそれも いいきっかけです、はい、いや、あの気持ち大事ですよね。
大事です。
動機というか、
もうね、不純な動機でいいんですよ。
まあ、その力が強ければ強い、
そういうこと、
うん、続くというのは真理だと思います、
はい、あ、じゃあね、今日は本当に休みの日にお時間取っていただいてありがとうございました。またね、ちょっと僕も今日から多分デザインを見る目が変わるのかなっていうのがあるので、あと、あの、このブル音声の下、音声 YouTube の音声の下の枠のところに、さっき言った成瀬さんのやってるインスタグラムの URL 載せておくので、ぜひそれを見てください。それでは今日はありがとうございました。
ありがとうございました。